それではお読みいたします。イザヤ書42章1節から9節。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光として、あなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。私は主、これが私の名。私は栄光を他の神に渡さず、私の栄誉を偶像に与えることはしない。見よ、初めのことは成就した。新しいことを私は告げよう。それが芽生え来る前に、私はあなたたちにそれを聞かせよう。以上の箇所です。皆さん、おはようございます。今朝もですね、この、街道と、またそれぞれの場所をですね、ご家庭なんかをこうネットでつなぎまして、一緒に礼拝ができておりますことを感謝いたします。先週はですね、めちゃくちゃ暑い日がありました。日本で、日本でね、一番というか、先駆けまして、真夏日 35.8 度というのをこう記録したそうです。暑かったですもんね。普段ね、牧師室のドアを開けて、窓とかね、ドア開けまして風が通るようにするんですけども、その日はなんか熱風がふわっと入ってきてね、扇風機だけじゃこうしんどいなと思いながら、なんとか頑張ったんですよ。でね、夕方になって、そら暑かろうなっていうぐらいの気温が出ましてね、皆さん元気でした？ね、本当にこう雨が降るから少し涼しくなるかと思ったら、フルフル詐欺で降らんでしょ。もうね、なんかこの一週はすごい蒸し暑い一週でした。まあなんかね、全然日本一が2年連続で真夏日迎えました言われても嬉しくないんですけども、でも嬉しいことも実は一緒にあってるんですね。市内でのコロナの感染者数も、また病床使用率もぐっとぐっとこう減り続けています。また、11月までですね、研修されます新学生、先週転入の証をいただきましたが、皆様から了解というご連絡をいただきまして、無事に転入という運びになりました。また新たな方も加わってくださってますし、ね、今日もまた信頼の方もお見えになっておられます。そういう意味でね、本当に守られてるな、ありがたいなということを思うんですよ。まあ、この勢いを買ってといったらあれですけどもね、来週の20日が緊急事態宣言の一応最終日、状況によりましては来週20日からまた皆さんと顔を合わせて礼拝できたらな、なんていうこともどっかこう期待をしてるんですね。まあ、そうやって期待はするんですけども、期待しすぎるとね、ダメだった時にへこむからですね、まあ、ほどほどになんですが、まあ、でもこうやって期待するっていうことはすごく大事なことだなっていうことをこう最近すごく思ってるんですよ。ここ数週皆さんとお話ししてますが、人間は何かを忍耐せねばならない時、希望が必要です。いつまで頑張れば大丈夫だ、報われるんだとかですね、あと何日とか、そういうなんかゴールが見えていると、苦しくてもなんとかこう人間頑張れるものなんですね。でも逆に終わりが見えない中で頑張り続けるっていうのは辛いんです。先々週お話ししましたが、アウシュビッツ収容所を生き延びました精神科医ビクトール・フランクルはですね、その収容所生活を生き残ったのはどういう人々かっていう話をこう書いてるんです。その中では体力のあるものが生き残ったわけではなく、 これ面白いところなんですね。体力があるから生き残れたんじゃないってフランクル言うんです。じゃあ何が大事だったかって言ったら、希望を失わなかったものが生き残ったってフランクルは言うんですよ。希望がね、人間には大事なんだ、必要なんだ。じゃあ今の私たちの状況を考えてみましょう。先ほども、まあ、期待をして裏切られたらへこむからねっていう話はしましたけどね、まさに今のコロナという状況はそういう時です。私たちがいつまで頑張ればいいっていうね、その限界というか、まあ、ゴールを定めたとしても、果たして本当にそれでゴールになるか終わるかって言ったら分からんわけですね。じゃあそれがいついつまでっていうのが希望にならないのであれば、じゃあ代わって、まあ、こういう苦しい状況だけどもちゃんと保障されてるよっていうのがまた希望になるかと思いきや、今の政治状況を見てますと国民が安心できるような生活保障をする気配は今のところ見えません。まあ、それよりもオリンピックするぞの話の方が先に来てるからちょっと本末転倒だとは思いますけども、それはじゃあ保障は希望にならない。では私たち自身が努力をすればこの事態が終わるかって言ったら、今私たちに求められているものは不要不急の外出を控えましょうとか、マスクはしときましょうとかね、それは対処療法であって、それで解決していくか、コロナが終わるかって言ったら、そういう見通しも立たない。私たち本当に先の見通しが今立たないんですね。だから多くの人は不安を抱え、またコロナが感染拡大し始めて間もなく1年半になろうとしているけれども、みんなどっかでも忍耐も限界に来ているんです。では今この中で私たちは何を希望とするんだろうか、何を希望として見出すんだろうか。ずっと希望とは何かっていうことを考え続けておりましてね、最近はたと気がついたんですけども、もしかしたら希望には2種類あるんじゃないかっていうことを最近思ってるんです。一つ目の希望は、今皆さんとお話をしたように見出しやすい希望です。いついつまで頑張ればゴールみたいなね、そういう時間のリミットだとか生活保障だとか、そういった希望っていうのは一つ希望ですね。私自身が例えば頑張ればとか、それも一つの希望かもしれません。そういう希望はある。しかしその希望の弱点とは、私の状況が変わったら、社会の状況がちょっとね、予測とは違う方向になったら、あっという間に潰れてしまうんですよ。さっき話したように、いつまでが緊急事態宣言だからここまで頑張ればと思っても、その先まだ感染が拡大していると簡単に延長って言われちゃう。そのたんびにがっかりしちゃう。一つの希望はどこか自分たちの目に分かりやすい、そういう希望。しかしその希望は状況変化に応じて変わるものでもある。ではもう一方の希望、今朝皆さんと一緒に考えたい希望がある。それは何かって言ったらね、根源的な希望です。私たち自身や社会がどのようになろうが全く関わりなく、あらゆる変化なんていう条件は関係なく、いついかなる時にも揺らぐことなく私たちに与えられている希望です。それはね、神様がおられるっていう希望なんです。神様がおられる。私たちがどのような状況にあろうが、どんな課題を抱えていようが、しかし神様はおられる。その希望が私たちにとっての根源的な希望になるんです。ただこれもね、弱点はありましてね、神様がおられるからっていう希望はね、神様を信じていなければ見出せないんですね。私たちそのことをお伝えしていくための役割があるんだ。見出せない希望をあるんだよって言い続けていく、その役割はあるんだけれど、でもその前にまず私たち自身が神様がおられることがどれほど大きな希望なのか、そのことを分かち合いたいと思うんです。今朝根源的な希望、神様がおられるという希望を御言葉から分かち合ってまいりましょう。さて今朝選びましたのはイザヤ書42章です。 もう2週間にわたってお話ししておりますが、イザヤ書の40章以降はね、第二イザヤと学問的には呼ばれる部門というか部分になります。でこの第二イザヤってどういう時期に書かれたかといいますと、イスラエルの民がですね、祖国が滅び、バビロンという国にね連行され、そこで捕囚生活を強いられている、この時期のもの、書き物なんですね。捕囚生活も間もなく50年を迎えようとするっていう中で、人々の心はもうぽっきり折れてた。一体何を希望にしたらいいか。それこそさっき見てきたように、いつまで捕囚を頑張れば終わるなんていう、そんなものが見えませんよ。私たちが努力すれば解放される、そんな希望もありませんよ。そんな中で彼らは50年の時を費やし、心ぽっきり折れてた。そういう時期の預言書がこのイザヤ書40章からになるんです。今日のこの42章から、この箇所はですね、一節読みますと、見よ私のしもべ、私が支えるものをと言ってね、神様は私のしもべに注目しなさいって人々に語り始めていった。それがこの42章になるんです。私たちがね、手にしている聖書、まあ、基本新共同訳の人が多いかなと思うんですけどもね、聖書他の訳を見とくとね、いろいろと印象変わるので、今日はちょこちょこっと他の訳もご紹介しながら読んでいきたいと思っておりますが、この42章、神様はご自分のしもべに注目しなさいとイスラエルの民に対して告げました。じゃあそのしもべってどういうしもべなんだろうか。これが一節から四節にしっかり書かれています。一節の続きを見ますとね、神様はこのしもべにどれほど熱い愛情、深い愛情を注いでいるかっていうことが書かれています。一節、見よ私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるもの、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。もう印象で言いますと、神様が愛情をたっぷり注いでいるんですね。じゃあそのしもべはどういう人物かって言ったら、裁きを導き出すって書いてあるから、なんかものすごい優秀な裁判官のようにですね、諸国民を集めまして、お前は正しい、お前は間違っている、こうバシバシ判断を下していくような人物に、存在に見えるだけなんです。これ他の聖書の訳で見ますとね、大正期に書かれてます文語訳聖書っていうのを見ますとね、この裁きを導き出すっていう言葉は、孤独に人に道を示すっていうふうに書いてあるんです。孤独に人、異邦人っていう言葉なんですけどね、孤独に人に道を示す、まあ、つまり何かと言ったら、神様を知らぬ人々に一体何が真理であるかを示していく、これが神のしもべなんだっていうふうに一節は語ってるんです。じゃあその神のしもべは一体どんな立ち振る舞いをするのかが、二節から三節、彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。なんか読んでいくとですね、叫ばず呼ばわらず声は響かないとかって言いますとね、なんか人々にね、これが正しいんだって大声で叫んで圧倒する、そんな人物には見られんのです。なんか圧倒するパワフルな人物というよりも、なんかむしろ大変穏やかで落ち着いて実直で、そんな印象が出てくるんですね。3節で、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなくって言ってますが、別の聖書の訳、岩波訳と、岩波書店が訳でね、チーム作って訳しました岩波訳では、折られた足を引きちぎることをせず、くすぶる刀身を消さないっていうふうに言うんですね。折れた足、もうぽっきり最初から折れてる、そのね植物をこうブチッて引きちぎっていく、そんなことはしないよって。明かりがね、まあ、当時は油をこうね刀身に吸わせまして、それでパチパチパチパチやってるんですけども、ああもう油がなくなっちゃうああってなってる、その油の刀身をギュッてこう潰すようなこともしない。つまりね、 傷つく民、失望するものを切り捨て踏みにじることをしないっていうんです。実直に神様の御心を示し続けていくものだ、そう3節の終わりには書かれている。4節見ますとね、彼自身のこと、暗くなることも傷つき果てることもない。暗くなるっていうのはね、気落ちしないっていうことなんだそうです。また衰えずって訳している聖書もありました。つまりね、この神のしもべはね、ああもうやったって無駄だ、どうせって、そんな風に気落ちして落ち込んで潰れることはないんだよ。淡々と神の教えを、御言葉を示す、そういう存在として書かれているんです。なんかね、神のしもべって言ったらすっごい、例えばパワフルであったりね、カリスマがあったり能力があったり派手だったりって、そういうことを想像しがちなんだけど、真逆なんですね。実直、誠実、傷つく者に寄り添い、淡々と神を語り続けていく、これが一節から四節で示されている神のしもべなんです。なんか若干心もとなさがあるかもしれない、でもね、それでいいんですよ。神のしもべ自身はパワフルでなくったっていい。なぜか、その理由が5節から展開されていきます。5節で神様は、私はねって言って自分のことを語り始める。主である神はこう言われる、神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。天地創造の話を始めながらね、その人たち天地創造したらはいそこでおしまいじゃなくって、神様はそこに住む人々になお息を与え、そこを歩く者に霊を与え続けられるんです。今なお天地創造以降ずっと今なお人々に対して働き続けていく神がおられるよっていう話が5節、そしてその神が今6節なんですね。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。神様は天地万物のね、創造主であるその神様がね、このしもべ、何もできないしもべの手を取ったって、そう言われるんです。実はこのイザヤ書の中でね、まあ、これ来週の箇所にもずっと続いていくんですけどね、イザヤ書の中で最も強調されているものは何かって言ったらね、神様自らのことが強調されてるんです。神様はね、私はね、私はね、私はねって人々にずっと続けていく、言い続けていく。捕囚生活50年をもう間もなく迎えようとしている、一体何が希望なんだ、一体いつになれば私たちは解放されるんだって頑張ってきたけれども、だんだんだんだんもう心折れちゃって、もう諦めよう、希望したって無駄だよって、そうやって落ち込んでしまったそのイスラエルのために、神様はね、私がいる、私がいるじゃないかって、私に目を向けなさい、ずーっとそうやって40章から語り続けていくんですよ。神様はね、この神のしもべを立てていく、彼には派手さはない、カリスマ性はない、大きな能力もない、ただ実直に神の言葉を語り、傷つく者に寄り添っていく、それでいいんです。なぜか、そのものを神が祝福し彼の手を取ったんだから。力は神様が持ってらっしゃる、だから私たちしもべは力がなかったっていいんだ。大変不思議なことにね、そうやって神様がおられるからねってこう示し続けていったイザヤ書の中で、6節後半こう書いてある。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てたんだ。神のしもべ自身には力もない、能力もない、しかしそのものが諸国の光となっていく、そのものが人々が目を向けていく存在になっていく。この神のしもべを見ながら人々は気がついていくっていうんですよ。7節、見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すためにって。平たく言うならばね、人々、希望を見失った人々の目はね、今このしもべを通して開かれていくんだ。あ、 私たちが頑張って希望を作っていこうじゃなくって、神に希望があるんだ、人々の目は開かれていく。それまで人々はこうあらねばならないんだって、どっか自分の中で固定概念があって、頑張らないとダメなんだ、頑張らないと私はね価値がないんだって、そんなふうに思っていたかもしれない。しかしその固定概念という枷は今砕かれていく。私はもうダメだ、そうやって絶望していた人々はね、暗闇の中に生きていたような人々はね、そうじゃない、こんな私だっていいんだ、ここからでいいんだって救いを見出していくんですよ。神は立てた神のしもべとはね、力あるカリスマではない、そうではなく普通の民なんです。実直に神を語り神に従っていくもの、しかしそのものこそが今人々の希望となったなるんだよ。そうやって神様はねこの42章の中で語っていったんですよ。私ですね、お笑い番組が大好きなんですね。まあ仕事を終えまね、あの仕事結構働いてるんですよ、真面目にやっております、ね、仕事やってるんでね、オンタイムでテレビを見るってなかなかできんので、だいたいいつも録画して、で仕事を終えまして、夜なんかリビングに座りながらねぼーっと見てたりするんです。で先日ね、あちこちオードリーっていう番組を見てたんですね。オードリーというコンビ、お笑いのコンビがいまして、その彼らがメインでやってるんですね。でこのオードリーっていう人たちね、43歳、今年43歳なんです。私と同級生でしてね、だから彼らが喋っている、なんか昔はこうでこうでとかって、学生時代はこうでって言ったら、わかる、そうだったよねって、なんか親近感すっごい湧くんですよ。また何でしょうね、名前的にもオードリーですから非常に親近感湧いたりするんですけどね、まあそういう2人ずっと昔から好きで、で彼らの番組なんかもよく見てたんです。あちこちオードリーっていう番組はゲストを迎えまして、そのゲストとこのオードリーの2人がね、ずっとこうなんか最近どうでああでこうでっていろんな話をしていくっていう、まあ、そういう番組なんですが、先日見た回の中でゲストであった芸人さんがこんな話をしてた。番組の出演前にアンケートが番組側から出されるんだそうです。こういうテーマにしようと思うけど、なんか喋れることありますかとかね、あなたにできることはありますか、特技はありますかみたいな、そういうのがあるんだそうです。でそのアンケートについて喋ってた。テレビ番組出演前に書かされるアンケートで、あなたの得意なこと、できることは何ですかってあるじゃないですか。でもねって、質問を見るたんびに、僕は何もできないから芸人になったんだけどなと思うんですよねって、こうゲストが喋ってた。すると、オードリーの若林さん、MC がね、間髪入れずに、わかるわ、僕もそうでね、何もできないから芸人になったんだよってこう話をしていく。その話を聞きながらね、私驚いたんですよ。まあ何もできないから芸人になったって言うけども、彼らテレビ番組見とくと本当にいろんなことにチャレンジしてね、いろんなことやってる、結構器用な人たちなんだなって、まあ、そういう驚きもある、そういう驚きもあるんだけれども、若林さんが語ったっていうことの中に驚いたのはね、実はファンだって言いましたからね、言いますけどね、彼が何かの雑誌の中でずっとエッセイを連載していて、それがまあ本になってるんですね。で、社会人大学人見知り学部卒業見込みっていう、まあ、そういうタイトルのエッセイ集なんですけど、昔このエッセイを読む中で大変印象的な話が一つあったのを思い出したんですよ。彼がまだまだ若手だった時代に、ある番組の企画で数日間無人島で生活をするっていう、そういう撮影ロケがあったんだそうです。その時の無人島で過ごす上でのルールはたった一つ、調味料は与えられるけれども、あとは自分で取った、例えば海の海産物とかね、山に入ってなんか木の実取ってくるとか、そういうものしか食べてはならないっていう、こういうルールがあったんだそうです。コンビ2人協力しながらいろんな食材を探していく。 もう一人の相方のね、春日さんっていう人は潜水の記録なんかを持ってる人だから泳ぎ得意で、もうどんどん海に入って魚を取るんだけれど、彼はどうしようもなくって、で岩場を見とくと岩場に岩ガキが張り付いている。その岩ガキをこう一生懸命こう森でついて剥がそうとしていたんだそうです。そうやってこう岩垣を外す時にはもう一息でガサッといかんと、もうギューってね、失敗しちゃうと岩垣が余計に岩に張り付いちゃうから大変なんですね。いっぺんにガサッとしないと取れないんですけども、それをこうしながらね、この若林さん考えたそうなんです。岩垣って何のために生きてるのかなって。栄養を取るんだったら移動したらいいし、捕食されないためだったらね、取って食べられないためにはね、例えば土に潜るとかすればいいのに、なんでこの岩ガキはただ岩に張り付いているだけなんだろう、そこに何の意味があるんだろうってこう彼は考えちゃったそうです。もちろん自分が食べるために岩ガキこうって取りながら、でも彼なんで岩ガキって張り付くだけなの、何の意味があるのって考えたんだそうです。その番組の収録が終わりまして、後日彼は自分の友人、人生のね、先輩、70歳の友人って書いてましたけども、その友人にこの話をしたんだそうです。するとその友人は教えてくれた。岩垣の行動に最初から意味なんてないんだよ、いいかい、この世に存在する理由には2つあるんだって言うんだそうです。2つあるんだ。1つはね、何かをしているから存在していいということ。例えば会社にいてちゃんと働いているから、その会社に居場所があっていてもいいみたいに思えるでしょ、あれが一つ目。二つ目の理由はね、生まれてきたらね、何の理由がなくったってこの世界に存在していいんだよ、これが二つ目の理由。リストラされて自ら命を絶っちゃう人がいるけども、それはね、一つ目の理由、役に立つから、何かをしているから、そこに存在していい、それが人生の全てだと思い込んで勘違いしたんだよ。本当はね、何もしなくてもこの世にいていいのにね。若林さん自身がね、すごく芸能界の中で葛藤してたんだそうですよ。ちゃんと結果を残さないととか、しっかりみんなから評価されるようなね、そういう番組を作らないとって、そうやって彼はどっかで必死になって自分を追い詰めて苦しんでた。でも彼はその岩垣を通してね、違うよ、生きてるだけでそこにいていいんじゃないって教えられたって言うんですよ。どっかでそのことが彼を安心させたんだろうな。まあ安心したってこんな風に書いてましたからね。でもそれからおそらく10年以上経つんですが、その彼が先日見た番組の中ではね、わかるわ、僕も何もできないから芸人になったんだよねってさらっと言えた。その言葉を聞きながら彼はね、本当に葛藤を乗り越えながら、でも肩の力を抜きながら生きてていいんだ、大丈夫なんだってどっか悟ったんだろうなって、どっか分かったんだろうなって、そんなことを思ったんですよ。何もできないから芸人になった、そう芸人たちは語っていた。この言葉はね、ヒントです。今朝私はこのお話のタイトル、何もできないからクリスチャンになったとつけました。私たちね、自分たちのことをもう一度考えてみましょうよ。私たちはなぜクリスチャンになったんですか？何がきっかけで教会に通うようになったんですか？それぞれの経緯はあるでしょう。私の場合にはもう有無を言わさず、親が牧師だったから生まれた時から教会にいたんです。特に何の意識もせずに教会にいるっていうことが当たり前だったんです。そんな中である意味自然な流れのようにしてクリスチャンになっていった。でもクリスチャンになった後いろいろ悩みましたけどね。でも私のきっかけはそこに生まれたから。皆さんの場合どうですか？聖書を学んでみようみたいな気持ちから来た方もあるかもしれない。でも私が聞く中で多くの人はどこか 人生の行き詰まりを抱えて、うまくいかない事柄が多すぎて、どっか助けがないかしらって門を叩くようにして教会に来たっていう人も多いんですよ。みんなね、私はもう何も言うことがないから、もう本当に満ち足りていて何の問題もないから、じゃあ一丁神様でも信じとこうかな、そうやって教会に来たっていう人を私は知らない。どこかね、みんな自分の中で、人に言えないかもしれない、でも自分の中にどこか満ちていないもの、満ち足りていないものをどっか抱えながら教会に来たって、そういう人は本当に多いんですよ。じゃあその私たちはなぜイエス様を信じたんだろう。それはね、私たちが自分たちの力では限界があるっていうことをよく分かったからです。私たちは自分で自分のね、高めていって自分で自分を救うことができるかって言ったらできないんですよ。何か予期せぬトラブルが襲いかかってきて、うまくいかない出来事があって、一生懸命努力するけども、どうしてもここから先自分じゃしきらんって、そんな経験をしながらね、でもそこで私たちは気づいていくんだ。私たちに限界がある。でもその限界を超えてなお神様は私たちに働いてください。私たちには何もできなかったとしても、でも神様がおられるって。私たちは自分で自分を救えなかったけれど、イエス様は私のことを愛してくださって、私を祝福してくださって、私を許してくださって、私を救ってくださって、今私は生かされてるって、そうやって知ったから、そうやって気づいたから、それを信じたから、私たちはクリスチャンになったんですよ。何かができたからクリスチャンになったんじゃないんだ。そうじゃなくて、何もできないから私はクリスチャンになったんだ。私の限界を超えてなお祝福し導いてくださる神様がいるんだよ。いつも私の傍らに伴ってくださるイエス様がいるんだよ。そのことを知ったから、それを信じたから、私たちはクリスチャンになったんですよ。何もできないけれど、それでいい、そこからでいい。だから私たちはクリスチャンになったんだ。もちろんね、頑張ることは尊い、これはね、誤解がないようにちゃんと言っときますよ。頑張らんでいいよって言ってるわけじゃないんだ。頑張ることは尊いんだ。でも自分の限界を認めずに頑張り続け、自分を追い詰めて潰れることを神様は喜ぶのって。頑張らなきゃダメだって思い込むんだったら、そこに神様って必要ないじゃないか。頑張ることは大事だけどね、精一杯取り組んで、その先は神様一つよろしくお願いしますねって委ねていいんだって私たちは知ったから、だからクリスチャンになったんですよ。もし私たちが精一杯やったら、そっから先落胆するんじゃなくて期待しよう、神様お願いしますねって、この頑張りの先はどうぞあなたの御心の中でって、御心のままにって、私たちそうやって生きていいんだよって聖書から教えられたんですよ。今朝の神のしもべがそうでしょ。彼は何も特別な存在じゃないんだ。彼はね、力があるわけじゃない、カリスマ性があるわけじゃない、朗々と人々に喋れるわけじゃない。しかし彼はただ実直に誠実に神様と向き合い、民に寄り添っていくんですよ。そしてそのものこそが人々の光になっていくんだ。力は、導きは、希望は神にある。それでいいんだ。八節で神様はおっしゃいます。私は主、これが私の名、私は栄光を他の神に渡さず、私の栄誉を偶像に与えることをしない。見よ、初めのことは成就した、
新しいことを私は告げよう。それが芽生え来る前に私はあなたにそれを聞かせよう。神様はね、ここから御業を始めるっておっしゃる。まだそれはね、芽生え来ることもないんです。まだ何の兆しも見えないんです。何も始まってないんです。まだ先の希望なんて見えてないんです。しかし神様はね、何も始まらない、その何も始まらぬその時にもうすでに私はあなたに希望を聞かせようって、これこれこれだけやったら、こんな風になっていったら希望があるはずだ。そんな希望が見える前に神様はね、私があなたの希望となり、私があなたに語る、そうやって告げてくださるんですよ。私たちはイザヤ書からね、今日唯一見出さねばならないと思うならばね、それはね、やっぱり数週繰り返しているように、希望は神様にあるっていうことです。神様が希望なんだ。神様が希望であるならば、私たちは今先行きが見えなかったとしてもね、安心したらいい。大丈夫だよ、神様がおられるんだからね。今朝イザヤ書42章を読んでまいりました。読んでいきますとね、神のしもべとはどういう人物か、そのことが書かれてます。別に何の力もなくていいよ、神様がいるんだから。そうやって気づかされていくとね、すっごく不思議な感覚になるんです。なんだ、神のしもべって私も同じじゃないかって。イザヤ書を読みながら私たちもね、促されたんですよ。そうか、私たちも今神のしもべとなればいいんだって。何かの力がある、能力がある、カリスマがある、そんなもんは必要ない。ただ神様がおられること、神様が希望であることをしっかりと見定めながら、実直に今を生きていこう。今傷つく者に寄り添いながら、大丈夫だよ、そうやって告げていきゃいい。伝道なんて堅苦しく考えんでいいんですよ。伝道とかって言ったら妙に力を入れて頑張らないかんと思うかもしれない。でも今の時代、みんな頑張って頑張ってくたびれきってるのに、なお頑張らせることはないんだ。私たちはね、大丈夫大丈夫、神様がおられっけん安心せんねって、そっから始めていけばいいんだ。見通せない未来は不安なんじゃない。見通せない未来は神様の範疇、神様の可能性です。神様の導きには間違いがない。だから精一杯努力したら、あとは全部神様の恵み、一つよろしゅうお願いしますね、それでいいんです。すべての根拠は神にある、すべての希望は神にある。そこから私たち新たな一周を歩み始めたらいいんです。さあ今日から新たな一周が始まっていきます。希望は神様にある。何もできないからクリスチャンになったんだ。開き直りながら始めていきましょう。私たちの足らぬ力を補う神様が、この一周私たちと共に歩んでくださいますように、心から願い、一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今朝もそれぞれの場と街道をつなぎ、一緒に礼拝させてくださいましてありがとうございます。今朝私たちは希望について考えてきました。長引くコロナのため社会では多くの人が希望を見失っています。一体いつまで頑張れば、期待をし、その度に失望しながらこの1年数ヶ月やってきました。でも神様、今私たちはイザヤ書42章を通して、根源的な希望は神様にある、そのことを分かち合いました。神様、あなたが共にいてくださることを、あなたが私たちの神であられることを心から感謝いたします。どうぞ今私たちを祝福し、帰り見この一日一日を過ごさせてください。またどうぞ私たちを通して周囲の人々に 神様がおられっけん大丈夫よって告げるための言葉と機会と力と勇気とをお与えください。どうぞこのすべての時が後に神様の恵みやったね、そうやって分かち合えるように歩んでいくことができますように。私たちの本当に根源的な希望である神様、そして私たちの救い主イエス様に期待をし、このお祈り御前にお捧げいたします。アーメン。